皆様からのメールを紹介する後半でございます。まあね、後半って言いましてもね、前半の収録からもうなんだかんだね、もう5日間ぐらい経ってるんですか。なんかほぼ前半後半って感じがあまりしませんけども、まあたくさんのねメールをありがたくもいただいてるんで、どんどん紹介していきましょう。今週はまずはこのコーナーから。ラブマイナス&ラブス。さあ今週から音楽がついて正式なコーナーとなりました、ラブマイナス&ラブス。まずはラブマイナスからいきましょうか。このコーナーは、まあ、なんて言ったらいいんですか、超リアル恋愛シミュレーションゲームとでも銘打っておきましょうか。まあ学生時代の恋愛ってのは大体こんなもんだろうっていうね、そういうシナリオがふんだんに盛り込まれた、なんともこうやっているとちょっと落ち込んでくる恋愛シミュレーションゲームをリスナーの皆さんと作っていこうっていう DS 対応のね、 DS 対応のゲームを作っていこうということなんですけど、今まではね、なんていうんですか、自分のね、このエピソードを書いてもらったりとかしてね、それをこっちがこう紹介していく形にしたんですけど、ちょっとこれからね、ちゃんとしたコーナーにするに従って、なんていうんですかね、書き方を少し変えてもらおうということになりまして、今週少し、お手本っていうか、なんていうのかな、送ってもらったものをこっちが、ちょっと手を加えまして、今度からこういう風に紹介しますという形を提示します。まず最初にイベント名を入れてください。まずそのじゃあメールがあったとメールを書くときに、まず最初にイベント名、ラブマイナスってゲームの中のなんてイベントか、次にそのイベントが何時、いつ起きるか、つまり時ですね、夕方とかさ、クリスマスとかさ、漠然としてていいです、夏とかでも何でもいい、夏休みとかでもいいですよ。でその次に場所を必ず書いてください。それが学校の校舎裏で起きるのか、自分の部屋で起きるとか、まあ何でも書いてください。そういう風にして、でその後に文章なんですけど、ギャルゲーのシナリオわかります、ギャルゲーをやってると下にね、主人公の独白みたいのが出てくるんですよ。独り言みたいな風のが出てくるんですけど、その体で、皆さん自分のエピソードなり、自分の体験したね、実話イベントもちろんかですし、まあ、もちろん創作のイベントでももちろんいいんで、どんどん書いてみてください。ということで、まずやってみた方がいいよね。今週からこういう風にするって形をやった方がいいよね。というわけでラブマイナス行ってみましょう。ラジオネームジャイバナ、イベント名勘違いバレンタイン、時間バレンタインの放課後、場所校舎裏。ちょっとこの3つはこっちが勝手に つけさせてもらいました。それでは行きましょう。中学校3年生の僕には、小学校の頃から好きな女の子がいる。中学校生活最後のクラスで、なんとその子と同じクラスになった。彼女との楽しくも切ない学校生活の1年間はあっという間に過ぎていった。でもいつまでたっても僕はただのクラスメイト。そして2月14日、世間ではバレンタインデーというらしいが、僕にとっては無論ただの平日。ホームルームも終わり、周りではチョコの甘い匂いが。どうせ僕には関係ない、さっさと帰ろう。するとあの子が、
あ、〇〇くん、後で校舎裏に来てくれない？
その瞬間、時間が止まった気がした。気が動転した僕は、どもりながらも、
わかった。
なんてことだろう。ひょっとしたら、神様はいるのかもしれない。天にも昇る思いで、ダッシュで校舎裏に。まだ彼女は来ていないようだった。高鳴る胸の鼓動を抑えつつ、緊張のあまり重くなりだした胃をさすりつつ、30分が経った。
お待たせ
とこちらに手を振っているあの子を遠目で確認した。
ついに僕にも春が。
空に向かって高らかにガッツポーズをしていると、彼女の後ろにもう一人の女の子が、いや、あれはもしかしたらシュレックだったかもしれない。そう、学校で一番性格が悪く、ブサイクで有名な女の子。その瞬間、時間が止まった気がした。そして、一瞬で全てを悟れたのは、一 人がまだ動物だった時の危険察知能力の名残か、それとも全ての命が生まれつき持つ生存本能の賜物か。そのブスの口から、
〇〇くん、私君のことが好きで、
ぐらい言いかけたところで、その場からダッシュで逃げ出した。これでも勝ってぐらいの全速力でとにかく走った。とにかく後ろも振り向かないで、とにかく走った。可愛いあの子が俺にチョコをくれるはずがないのを、なんで今まで気づかなかったのか。家に帰って自己嫌悪と後悔の嵐に飲み込まれた僕は、夕飯が食べられなかった。実はイベント。あのシュレックと間違えるぐらいのブスでしょ。しかもいいシュレックじゃねえんだよ。優しくねえシュレックだよ。黄緑色の皮膚のエメラルドグリーンの、それでいて乱暴するようなやつでしょ。シュレックの悪いやつって相当なもんだよね。それをいいね、なんていうか、もうね、まああるよね。そうだって言われたら、だって自分だと思っちゃしょうがないで、大体ご飯食べられなくなるけどね。そうですね、ジャイマナさん、すいません、だいぶこちらでいじらせてもらったとこはあるんですけど、まあ、シュレックはもちろんジャイマナさんが書いてくれたことなんですけど、こういう風にね、ギャルゲーチックに今度からやってみようじゃないかってことですね。それではラブスの方も来てますね。ラブスはもうちょっとこうあったかくなるよ。ラブスはブスに恋する恋愛シミュレーションゲームですね。もう出てくる女の子みんなブスサイクなんだけど、人は顔じゃないかもしれないって思えるなんとか思える、そういうなんていうのかな、素晴らしいゲームだよ。そうでしょ、人間は顔じゃない説がまあまああったりするじゃん。学会の方でもちらほら出るじゃん。毎回まあね、なかったことにされちゃってるけど、どうやらあるらしいよ、そういう考え方もっていう、そういうのがふんだんに盛り込まれた恋愛シミュレーションゲームですね。ブスに恋しようっていうのがまあキャッチフレーズですけどね。というわけでラブスも来てるんで、これも、こちらでちょっとまあ少し手を加えさせてもらいました。これもイベントと、時と場所を最初に入れてください。それでは行ってみましょう。ラジオネーム究極ブサイク戦士、イベント名私だって、時間文化祭前、場所音楽室。僕が通う学校は文化祭のシーズン。文化祭という名の汎用人型カップル量産機ラブンゲリオン起動のシーズン。僕の心の AT フィールドもより硬くなるシーズン。といっても学校の行事に参加しないわけにはいかないので、所属している吹奏楽部の文化祭コンサートに備えていそいそと練習に励む毎日だ。さっさと持ってこいよブス、おいブサイク、早く片付けろよと先輩や同学年の女子どもに呼気を使われる毎日が続いている。自分たちだって人のことは言えないだろうに。そんな毎日が続く中、ある日学校に転校生がやってきた。そして我が吹奏楽部に入部。まあ僕には特に関係なかったので、いつも通り練習をしていた。そしていつも通り、私のフルートをさっさと取ってこいよブサイクが、と女子に言われて、はいはいと僕が動いたところ、どういうわけかその転校生の少女も動いた。そして僕より先にフルートを取って、暴言で命令したそのブスに渡した。部活が終わって僕は帰ろうとする転校生を呼び止めた。ねえ、さっきなんでフルート運んだの？あれ僕の仕事なのに、と尋ねた。転校生は、
私だってブスだから、
さらりと答えた。僕はなんだかよくわからないけど、ありがとうと返してしまった。それから毎日ブスと言われたら僕と彼女が反応するようになった。めんどくさいようでそれなりに楽しい日々が続いている。いいね、ほっこりするね、ほっこりするね、なんかほかほかするね、深 いい話だもん、これもはや。ここまで言ったらもういい子だよ、私。
私だってブスだからって。
いい子だよ、絶対この子はね。まあ、このラブスはね、こういうほっこりするね、ブスとのラブエピソードをどんどん送ってもらうということです。まあ、できればこういう風に、まあ、シナリオチックにね、皆さん書いてもらった方がありがたいんですけど、もしねどうしてもそういうの書けないとか書くのめんどくさいって方がいたら、まあなんとなくのあらすじさえ書いてもらえればね、こっちでね、ある程度そのなんていうんですか、シナリオライターがいますから、こっちにも AD 笠原くんと僕が AD 笠原くんは全くできないけどね、そういうことね、まあ、僕がちょっとそのシナリオ定にしたりするんで、めんどくさかったら、まあなんとなくのこのイベント名と時間と場所さえ書いてもらって、あとはこうあらすじさえ書いてもらえばいいです。まあできるだけでもみんなもね、どんどんシナリオライターの才能をね発揮してもらった方がいいからね、挑戦してみてください。いやー、あれだね、ラブストラブマイナスは末永く続けたいですね。皆様のメールずっと募集しておりますんでね、待ってますんで、どんどんどんどん送ってきてください、よろしくお願いします。というわけで、普通のメールもたくさん来てるんで紹介していきましょう。少女 M のコーナー、ラジオネームポンパドール、あれですね、ド M の女子リスナーポンパドールからまたメールが来ましたよ。白井さん、 AD 笠原さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。なぜ私がド M になったのか、それは小さい頃からの英才教育にあったと思います。お、どういう家だ。M になった理由が英才教育。物心がついた頃には私は父に小豚ちゃんと呼ばれていました。その成果として3歳の頃には私はね豚と言っていたと育児記録に母が書き残しています。父は私のことを小学生になっても小豚ちゃんと呼び、私をからかう歌まで作っていました。それはぶったぶった小豚、こいつに決めたブーという歌でした。まあメロディーわかんない、メロディー書いてないから。さてさて、小豚が大きくなったら何になるか、白井さんならお分かりになりますよね。そう、メス豚です。そう、メス豚です。このようにして私は M になったのです。さらに言うと、可愛がられながら育った M ですので、ブスと強く罵られるより、
魅力的なブスだよね
とソフトな罵りの方がいいみたいです。おっと、こんなことをさらけ出して恥ずかしい、恥ずかしいけどドキドキしているのはなぜ。それでは来週もラジオ楽しみにしています。もう変態だよあんた。あんたもう12分で変態だよ。
美味しそうなバラ肉だね
みたいなこと言われるのがいいんでしょ。
君の肩ロースト食べちゃいたいな。
もう俺これ本当にセクハラじゃないのこれは。あーでもね、まああれでしょ、多分可愛がって小豚ちゃん小豚ちゃんって、まあね、まあ、特にお父さんなんかね、娘ができたらやっぱ可愛いからね、やっぱそういう風に呼ぶんだろうね。それがね、娘さんがまさかね、その時の影響でメス豚になるとはね。自分のことをメス豚ってインターネットにね載せちゃう子に育つとはお父さんも思ってなかったと思うけど、まあね、ポンパドールさんどんどん突っ走るべきだと思う。ここまで来たらどんどん覚醒していくべきだと思うよ。やっぱり世の中バランス取れてるから、どっかでこういうねすげえ M な方ってのはいた方がいいんですよ。さあ次のメールいきましょう。これ普通のお便りかな、コーナー名ないかな。聖剣伝説3のアンジェラにラビの森で侵されたい。こんばんは、ラジオネームイングルハートです。白井さんの意見を伺いたいんですけど、キノコ王国の姫ピーチ姫に若干のエロさを感じるのは僕だけでしょうか。たまに二次元もいいなと思い始めてしまっている23歳、通称ヤンキー公務員、こんなんでいいのかな。ね、まあね、エロいよ。それはそうだよ、だってキノコ王国の姫で桃ですよ。
まずキノコですよ。まずキノコのおキノコ王国ってつまりはそういうことでしょ。まあだからその断魂崇拝がメインになっているなんか建物が全部キノコの、まあつまりね、あのあれの形なんでしょ。そこにいるピーチ姫ですよね。でさ、最近このピーチ姫主役やったの知ってる？スーパープリンセスピーチっていうさ、初めてこいつがなんかその主役のアクションゲームがあったらしいんだけど、クリボーを踏むんだよ。キノコを踏んで倒すんだよ。ノコノコを、カメのノコノコを、ノコノコの頭を踏むんだよ。ハイヒールかもしれないよ。お姫様が君たちのノコノコを踏むんだよ。ほらもうエロくなってきた。どんどんキノピオとどういう関係なんだよ。おい、キノピオと普段何やってんだよ。クッパもカメだよ。カメにさらわれちゃうってどういう、ね、おじさんに助けられちゃう桃姫はもうなん無理やりじゃねえかよ、だいぶよ。あれあいつはデイジーとかどうなってんの？帰っちゃったのかな国に。デイジーとか最近全然聞かないけどね。まあどうでもいいですわ別に。さあ次のメールいきましょう。ラジオネームボーダー。インターネットラジオの収入はみんなの心ですが、口癖の白井さん。まあそういう風に受け取っとこう。天下に愛部当たり前だろが口癖の AD 笠原君。こにゃにゃちんこ。いやー、やってくれたね。私ボーダーは新型インフルエンザに強姦されてしまいました。これを私に不摂生な生活をさせたタイムマシン部のせいにさせてもらいました。インフルエンザウイルスをどうにかしてこのメールに添付できないかと検討しましたが、世の中にはまだまだ僕の思考にたどり着いていないようで、自己嫌悪になり発熱しましたよ。さてさて、インフルエンザにかかったわけですが、どっから治ったかというラインがいまいち分かりませんでした。しかしタイムマシン部 DJ 白井亮が提唱するオナニー測定法を思い出しました。この測定法は体調を崩した時にオナニーが無意識に行えたら病気完治というものでしたね。僕は昨日オナニーができたのでインフルエンザ完治ですね。ではオナニー測定法やってみてください。そう、よく試してくれた。オナニー測定法、そうなんだよ。結局ね、あの人間最終的にあの性欲が残るわけですよ、ね、一番そのなんか生き物として最後の最後に残るのは性欲なんですよ。それを無意識に行えるってことは生き物としてまだまだ大丈夫なんですよ。わかりますか？オナニーってのはすごい疲れるんですよ。200メートルダッシュ1本分って聞いたことある？オナニーに使われる体力はそうなんだよ。200メートルをあのフルでダッシュした時と同じ体力が使われてる。あなた病気の時に200メートルダッシュできます？インフルエンザの時にあの200メートルダッシュできますか？できないでしょ？ね？つまりはオナニーできるってことはもう健康なんですよ。何？腕が折れてる。でもオナニーできたら健康なんですよ。絶対そうですよ。意識が朦朧としていても気づいたら右手がね、お前のノコノコを握っていたらね、もうこれは完全にね治っているんですよ。お医者さんの言うことなんてな、みんななんかもうその信用しちゃいけませんよ。お医者さんがいくら、いやいやお前インフルエンザ治ってねえから絶対出歩くなよって言ってもオナニーができたらいいんですよ。無念オナニーとかあんのかな。あのもう自分がインフルエンザとかで苦しい時にできねえ、握ったけどできねえみたいな、それはまだってことです。それはまだな状態です。もう気づいたらだよ。しかも頑張ってしちゃダメだよ。これを聞いて今 病気で苦しんでる、このインフルエンザとかで苦しんでる子が頑張ってオナニーをしようとしたらダメだよ。頑張ってやっちゃううちはそれはまだまだです。無意識です、あくまでも。飯食ってゲームして風呂も入ったし、そっかオナニーすっかみたいなテンポでやれたら完治です。ひどい、ほんと怒られるわ。こんなのね、インフルエンザはね気をつけて。笠原さんが今ね無性はってメモ書きに無性はって書いてきたんだけど、無性はありです。無性も完治したということにしときましょう。大丈夫かこれ言っといて本当に。その後お医者さんには行きましょう。フォローしたよ今。さあどんどん行きましょう。コーナー名アナキンスカイウォーカー。白井さん笠原さんこんにちは。ラジオネーム黒猫です。先日の配信では随分オナキンの話題で盛り上がっていましたね。そのオナキンで思い出したのが、 2002年にアメリカで公開された映画恋する40 days。 彼女に振られた主人公マットが自分を生まれ変わらせるために40日間一切の性欲を禁止する誓いを立てるというもの。まさにオナキンをテーマにした映画ですね。なかなか面白いラブコメだったと記憶しています。そんなオナキンをする人が あちこちでいらっしゃるということですが、ちょっと私黒猫から一言言わせてください。悪いことは言わない、適当に抜いとけ、健康に良くないぞ。これ生物学的にも心理学的にも実証されてます。何も自らストレスをかけるようなことをしなくてもいいじゃないですか。あまり性欲を抑え込もうとすると変に欲求不満になって思いも知らないしないところで魔が差してしまうこともありますから、魔が差してしまうこともあるかもしれませんから、先ほどの映画恋する40 days でも主人公が禁欲をしているせいで精神的におかしくなる描写があります。軽く精神病行きになる危険性も大きいですよ本当に。というわけでリスナーの皆様には健全たる G 行為をすることをお勧めいたします。そう、10代20代のリスナーの皆さん、 G 恋を楽しめるのは今のうちだけですよ。存分に楽しんでください。そのうちしたくてもライトセーバーの起動すら非常に厳しくなる時がやってきますから。でもさ、結構あると思うよ実際さ。オナキン相当やばい気しない？多分わかんない、なんか日頃からそんなにしない人とかだったらまだいいかもしんない。ほら俺が高校の時にいたさ、18歳になるまで一回も女にしたことないとかいう人が今からやるんだったら、まあそんなに影響ないかもしんないけど、だいたいうちらもさ、あれじゃん、中1早いやつは小4ぐらいからバリバリの女に人生じゃん。もうそれこそ1年間に100回はやるしょ、だいたいは。そんなね、もう要はさ、自分のライフリズムの中の一つに入ってるわけよ。脳みそもオナニーありきの脳みそになってると思うの。なんかそのなんかね、大脳新皮質とか大脳辺縁系からいろんなこう化学物質が出ていろんなバランスをとっているそのリズムの中にオナニーっていうレバーが入ってるかもしんねえじゃん。そのレバーがガチャって入るからこの物質は正常に出ているってことも俺結構マジであると思うんだよね。でそれをがっつり断ち切るってのは相当やべえ気がしね。なんかだからね、あのオナニーはガンガンした方がいい。その代わりあれ風邪の時はダメだよ。風邪の時は逆です。風邪とかインフルエンザの時はもう俺絶対オナニーしねえわ。もう本当にななんかなんつうんだろうな、風邪と一緒に性欲もなくなっちゃったよぐらいの気持ちでいてください。だけど無意識のオナニーしちった、あ治ったわこれってことですから。それがオナニー測定法。今日はオナニーだいぶ、オナニーって言葉がだいぶ出るね、久しぶりに。だいぶ出るね。いいと思うよ。うん、だいぶいいと思うよ。さあどんどんメール紹介していきましょう。次はどれいきましょうかね。あ、これまた黒猫さんから普通のごく普通のお便り来てるんでいきましょうかね。リニアモーターカーの話をされていましたね。ぶっちゃけ自慢話になりますが、うちの隣の町にありますリニアモーターカー。マジで？あんの？未来の電車がもう。愛知県で開催された愛知九博の時に合わせて開通した路線で、名前はリニモ。私も地球博が開催されてる時に乗ったことがあります。ではそのリスモに、あーリスモじゃねえよ。リスモは au だよ。リニモに乗った時の当時の私の心情を書き記したいと思います。ついに待ちに待った愛知九博、その会場にリニアモーターカーで行けるなんて夢のようだ。やっぱ新幹線よりもさらにえぐい角度のスピード感あふれるデザインなんだろうな。楽しみだな。お、来たぞ来たぞ。どんだけかっこいい形なのかな。あれ、あ、そう、割と普通に街を出る走る電車とデザインそんなに変わんないんだね。もうちょっとあのランボルギーニカウンタックぐらいの平たい角角のデザインで、フランスの超特急 TGV ぐらいのスピード感あふれるデザインだと思ったんだけどな。まああと個人的には勇者特急みたいなデザインでもよかったんだけどね。マイトガイね、マイトガイ。あ、でも磁石を使って走るんだから相当スピード出るんだろうこれ。おい楽しみだな。おい、リニモに乗ってみる。出発。お、動き始めた。こっからすげえ加速すんだぜ絶対。ジェットコースターなんか全然目じゃないよきっと。あ、やばいやばい、安全ベルト締めなきゃ。安全ベルト、ベルトがない。おいおい、やべえじゃん。ここですっげえ加速が来てものすごい G が来たら吹っ飛ばされて大怪我するよ。とにかく釣り革に捕まんなきゃって。あれ、リニモゆっくり徐行中。あれ、なんかスピード上がんねえな。あれ、おかしいな。なんの、あれおかしいな、なんか変だな。 あ、ここはちょっとカーブしてるから加速はまずいんだろうな。あ、直線のとこまで来たら一気に来るんだ。お、そろそろ直線か。よし、こっからは釣り革を手首に巻きつけたから 3G ぐらいなら耐えられるぜ。さあ来い来いよ、ドーンと来いよ。そのまま8分後リニも地球博会場に到着。あれ、もう終わり。話が違うじゃん。俺小学生の時に学研で読んだよ、リニアモーターカー時速300キロって。300キロ出してくんねえの。下手したら一般のローカル線よりも遅かったかもしれませんが、音はすごく静かだったと記憶しています。今も愛知県の、あ、これ読めない、長久手町、ひどい、長久手町なんて町ねえだろ。これなんて読むの、長久手町でいいか。長久手町で、そう直すのそこなんだ。長久手町でリニモに乗れますので、白井さんも笠原さんも機会がありましたらぜひ乗ってみてください。これさ、俺調べたんだけど、相当赤字でやべえらしいよ。もうやってけねえぐらいの赤字が出ちゃってるって、なんか載ってたよ。なんかね、やっぱりね、まだ難しいんだってね。なんか相当いろいろ、そのなんつうの、まあもちろんその線路作るのもそうだし、あの電車が浮いてる状態なんでしょ、リニアモーターカー。それ相当厳しいらしいよ、なんか維持するのが。だけど、あの中国の上海にあるリニアモーターカーはちゃんと420キロ出してくれるんだってよ。だそっち乗りに来てよな。でも多分ハエーが最初の30秒ぐらいで飽きっしょ。だってさ、新幹線で いくつ出てる、260キロぐらい、300キロぐらい出てる。そんなもん、あ、もう300キロは出てる。だって300キロかリニアモーターカーだから、でも200キロぐらい出てるでしょ。200キロと400キロなんて大してわかんねえで、絶対絶対そうだって。だリニアモーターカー普及するの難しいのかな。やだよ、乗りてえよ。俺リニアモーターカー乗るまで死ねねえよ。だから乗れんだから別に。さあ他にもメール来てるんでいきましょうかね。謝罪、ラジオネーム究極不細工戦士。お、さっきあれですね、あのラブスに送ってくれた彼ですね。冒頭からすいません、一つお知らせをするためにメールをしました。なんと先日彼女ができました。おお、あれですね、先週紹介したラブスで紹介したあのバハムートの取り方を教えてくれって言ってきた女の子が彼女になりました。告白したのは僕ではなく彼女の方なんです。びっくりしました。本当に究極不細工カップルの設立だとクラスの皆様には言われてますが、それなりに楽しい日々を過ごしています。あ、ちなみに吹奏楽部の新入部員の子はさっさと中3の彼氏を作ったそうです。なんだお前、さっきのラブスもうなんかあれじゃんか、さっきのラブス冷めちゃったじゃんかよ、もうよ。すごいね、でもね、よかったじゃん本当に普通に。そこで先輩に質問です。真面目な話なのですが、初めてのデートってどこへ行けばいいんでしょうか。あと中二の女子にどこまでの下ネタはありなんでしょうか、教えてください。白井さん、そして先輩。初めてのデート難しいね。よくあるじゃん、あのほらディズニーランド行ったらなんか別れるみたいな、なんか あのね都市伝説っていうか噂っていうか、なんかあるよね。なんかあとなんか遊園地の花火大会とか行っても別れるとか、なんか知らない、なんかそういうのあるけど、最初って難しいんだけど、俺が一番最初に行ったのは秩父山中ね、埼玉県の秩父山中ね。夏じゃねえよ、冬だよ、枯れ木だよ、枯れ木、枯れ木と凍えるような寒さの中、意味もなくいきなし秩父山中に行った5ヶ月後に、白井さんは人を好きになったことがないんじゃないのって言われて、そのことは別れたから、考えた方がいい最初は。でね、中二の女子にどこまでの下ネタはありなんでしょうかって書いてあるけど、君が知ってること全部大丈夫だと思う。俺はこれぐらいの時は案外女の子の方が上行ってっから、あ、マジでマスターベーションとか言うから、何マスターベーションって、何その作戦名みたいな。大体中学生ぐらいの時オナニーぐらいしか知らないけど、向こうはちょっとね、あの上を行ってることがあるからね、マスターベーションしている、マスターベーションしてる女の子いないだろ、そんな中学生で。まあでも末永くね、幸せに暮らしてほしいですね。さあ最後にもう一つ来てますね、いきましょう。大根を半分に切って中身をえぐってずっこんばっこん、こらー食べ物を粗末にするんじゃない係様。ラジオネームダンコン。白井さん、先日行われた 東京トーク銀行お笑い支店お疲れ様でした。これは僕が南部一彦さんと一緒にやった、まあ、トークライブのことですね。やったっていうかやる予定の、いやいやもうね、先日行われたお疲れ様でした。いやー楽しかったですよ。寒かったですけどイベントは熱々でした。元田さんが、これボイスブログくんの人だよ。ボイスブログくんの GCA のこれ読んで大丈夫かな。俺すげえ怒られんじゃねえの、ダンコンのせいで。元田さんが股間に仕込んだサイコガンでパートのおばちゃんを片っ端から闇討ちにした話。ボイスブログくんの浅川津さんが電信柱と手ぬぐいをフル活用したオナニーでモナコ留学する羽目になった話。南部一彦さんのジャニーさん僕を食べてください発言から本人登場のくだり。ジャニーさん来たんかい。白井さんが体を張って会場でやられた食いしん坊万歳うんこ味のうんこ大好きですわ。熱意はかろうじて感じたぐらいでした。体勢のない方にはきつかったと思います。次回は控えてください。いやー締めの寸劇は良かったですね。会場のお客さんを巻き込んでのさよなら天さんは号泣しました。天国の AD 笠原さんも笑ってくれてると思います。そうそう、南部一彦さんがみんなの話に合点するたんびに白井さんのケツに突っ込まれた何かがうなるプチ演出バブって合点も最高でしたよ。11月20日金曜日渋谷アップルリンク19時開場19時半開演ワンドリンク付き1500円。お得でしたね。よかったね。当日券しかないのは少し困りましたよ。もう一回言っといた方がいいですか。そうですか。11月20日、はい、来月ですよ皆さん。来月ですね。来月11月20日金曜日渋谷アップルリンク19時開場19時半開演ワンドリンク付き1500円、当日券のみ。当日会場で僕とセックス。ありがとうダンコン。来てくれたん、来てくれたん、あのあれだよ、あのほらつまりはだからタイムマシーンに乗ってね、先に行って俺そんなことするんだ当日。うんこ味のうんこ大好きです。やるんだ、食粉するんだ、食粉みんなの前で一本グソを飲み込むんだ俺。そうか、だいぶ南部さんと、だいぶ南部さんから聞いた話と違うな。そうなんだよね、さよなら天さん号泣したよね。会場の皆さんに栽培マンやってもらってね。そうなんですよ。で笠原くんがねチャオズ役でね、あのあれをね、プラスチック爆弾をね胃の中に仕込んでね、コッパみじんになるっていう最後号泣ですよね。ナッパ役の人はやらよく知らねえ外人の人ですよ。よく知ら、見たことねえような外人の人がやってくれるっていう。で死なねえんだ外人の人は。ひどいなぁ。そうなんですよ、僕トークライブやるってことをねちゃんと宣伝してなかったのをね、ダンコンちゃんとこうしてね宣伝してくれたんですよ。僕に代わってやりますよトークライブ、来月11月20日、ぜひ来てください。金曜日渋谷アップルリンク19時開場19時半、19時30分開演ワンドリンク付きで1500円、南部一彦さんが主催する東京トーク銀行お笑い支店というトークライブに、なんか僕行ってくるらしいんで、まあ、どんな恥の書き方をするかっていうのをね、みんな楽しんで、当日券しかないんで、本当に、まあ、来ていただけれたらって感じですね。前売りとかないらしいんで、本当に来て、ふらーって寄ってくれる感じで大丈夫なんで、こないださ、またあれやったんで、打ち合わせ。もう俺、二度と会わないと思っていたんだけど、みんなとは。やるんでしょ？南部さんとは、もう次会うのは黄泉の国だろうなと思っていたんだけど、なんかやる。から白井さん打ち合わせ来いって話になって行ったら、もうみんなこないだの打ち合わせの回聞いてんのな。もうすっげえ気まずくて、なんかもう、あ俺やってけんのかな本当にみたいな。さ、そんな感じの中だよ。果たしてどんな風にテンパるのかっていうので、皆さんどんどん見に来てください。じゃあメールアドレス言っときましょう。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp、 メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp、スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。ラブマイナスとラブス今週やりましたけど、あんな感じで、長いこう長くねコーナー続けたいんで、どんどん送ってみてください。あと あの平成戦国時代ってコーナーなんですけど、これももうちょっとだからこっちで、ね、考えて煮詰めるじゃないよ、考えてみて、まあ、こういう風にちょっと書いてもらいたいなっていうのをこっちがやっぱ提示した方が皆さんも書きやすいだろうからね、あのこれもまあ やるつもりです、全然なんで送ってきてください。いやーいいね、ラブスいいね、ラブスすごくね、だってさ今のところラブス送ってくれたのこの究極ブサイク戦士さんじゃないですか、この子じゃないですか、で2人今までラブスを紹介してくれたじゃないですか、そのブス2人とも彼氏できてんだよ。つまりはね、まあ人間は顔じゃないんですよって思うよ。まだわかんなって、それはだってほら今までのその一般論としては人間は顔だっていうのでずっとやってきたんだからさ、なかなかそこは覆すことはできないけど、ひょっとしたらうちのラジオの力でこの世の中の常識が覆えるかもしんないよ。あーブスって素晴らしい。ひどいわ、もうなんてこと言ってんだ本当に。なんでラブマイナスラブス、どんどんシナリオを送ってみてください、お願いします。というわけでまた来週。